今日の書き出しのところに、とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。このように言われたということです。で、イエスの行くところには、多くの群衆が集まったわけです。ここでは足を踏み合うほどであったというふうに記されています。ガリラヤの貧しい人々は心の渇きを覚え、イエスの言葉にその渇きを癒す命の水というものを求めたのだろうと思います。で、今日においてもそれは同じだと思うのです。多くの人々が心の渇きを覚えている、そういう時代だと思います。世の中が混沌とし、将来に希望を持つことが難しい時代に私たちは生きております。で、心の渇きを癒すために、人々は、いろんなものを求めるわけですけれども、真の命の水を与えてくださるキリストの言葉には、なかなか耳を傾けないというか、そこに集まることをしないわけです。で、今日の箇所では、このイエスの周りにですね、数えきれないほどの群衆が集まってきた、こうあるわけですけれども、まさに、現代はその逆であることを思わされます。で、そのような時代だからこそ、教会の働きというものの大事さというかですね、そういうものを思わずにはいられない。そのような思いがまずいたします。で、ここでイエスは、心の渇きを癒すために集まってきた群衆にではなくて、まず弟子たちに語り始められたとあるわけです。11章の終わりに、律法学者やファリサイ派の人々はイエスに激しい敵意を抱き、何か言葉尻を捉えようと狙っていた、逮捕するきっかけを探していたということが記されていました。で、イエスはここでですね、すでにご自分の命が決して長くないということを感じ取っておられたに違いないわけです。ですから、自分が死んだ後に自分の仕事を弟子たちに託そうとして、今日の御言葉を語られた。弟子たちに語り始められたということだと思います。で、最初に言われている言葉が、ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善であると、こうおっしゃったわけですね。ファリサイ派の人々は、神の前に自分は正しい人間だ。そのように思って生きていたわけです。自分たちは数々の律法の規定というものを忠実に守り、極めて真面目な生活をしている。一般の人たちと私たちは違うんだというですね、そういうことを人前でも誇って生きていたわけです。で、その生き方は神からも称賛されているに違いないし、また人々から尊敬されて叱るべきだと、当然だ、彼らはそういう傲慢な思いの中に生きていたと思うんです。しかし当時のパリサイ派の人たちがこの律法というものに忠実であったのは、それは表面的なことであってですね、一皮めくれば一般の人と何ら変わりなかった と言えると思います。他の人と自分は違うのだという、そういう意識、それは実は神様の前では50歩100歩というか、人間皆同じ、何も変わらないわけであります。このルカ福音書では良きサマリア人の例えすでに記されていたわけですけれども、あの例えが明らかにしているように、誰も見ていない山の中ではですよ、倒れている自分たちの仲間、同胞のユダヤ人を見ても、見て見ぬふりをしてそこを通り過ぎていったわけですね。人が見ている時には自らの立派さを誇示するために信仰深く振る舞うけれども、人が見ていないところでは必ずしもそうではなかった、そういうことをあの例えを一つ示していると思います。で、偽善ってのはありのままの自分を見せない、それを覆い隠すということであるわけです。いや、それ以上にありのままの自分ではなくて、自分を自分以上のものに見せようとすることと言ってもいいと思います。人間に対してならば、あるいはそういう見せかけが通用するかもしれません。小細工が効くかもしれない。で、しかし神様は全てをお見通しであるわけですね。隠れているところを全て神様はご覧になる、そういう全知全能のお方であるわけであります。2節に、覆われているもので表されないものはなく、隠れているもので知られずに済むものはないとあります。いくら表面を取り繕っても、神には隠すことができないということであるわけです。人の目には見えないかもしれないけれども、神の目には見えている。神様の目からするならば、人間皆同じ罪人に過ぎないわけであります。いや、私はそんな罪人でないという方がおられるかもしれない。もちろん刑事責任を問われるようなですね、凶悪犯罪を犯さないとしてもですよ、私たちは皆心の中で人を裁いたりとか、あるいはファリサイ派の人たちのように、自分があたかも真面目で立派な人間であるかのごとくに自分を誇ったり、その一方で人を見下す、そういう罪を犯しながら私たちは生きている。で、その意味では私たちは皆弱い欠けのある、罪人であると、言わざるを得ないわけであります。で、しかしキリストはそのような罪あるありのままの私たちを受け入れてくださるのであります。何か特別立派なことをしなければ受け入れてくださらないということではない。何も表面を着飾らなくても、私たちはありのままで神様の前に出ることが許されているわけであります。で、イエスが12人の弟子たちを選ばれたのも、彼らが何か他の人と比べて特別な才能があったとか、能力があった、そういう立派な人であったからというわけでは決してなかったわけであります。むしろこの12人は極めて人間的でありですよ、時には感情むき出しの時もあり、欠けの多いというか、欠けだらけの人であったと言えるわけです。で、その欠けあるものをそのまま認めて、あえてイエス様はあの12人を弟子として選ばれたわけですね。そこに神の選びの 不思議さというか、また真実があるわけですね。私たちもこうして教会の礼拝にこう招かれているわけですけれども、それは神に選ばれているからであると言っていいわけです。何か私たちが立派だから選ばれているとか、そういうことではないわけです。欠けの多いものでありながらですよ、神様はあえてそのような者たちを選び、用いてくださるのであります。4節に、友人であるあなた方に言っておく。体を殺しても、その後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。とあります。このルカ福音書が書かれたのはおよそ紀元80年頃であったと、言われています。そのように考えられています。当時キリスト教会はローマ帝国による迫害を受けていたわけですね。で、ルカ福音書の中にもそのことを伺わせる記事が散りばめられていると言ってもいいわけです。で、この部分も、その一つというか、そのことが、暗示されているというふうに言えます。ここに体を殺してもというふうに4節にあるのは、この福音書が書かれた時代、つまり紀元80年頃ですから、イエスの死後もう50年近く経過しているわけですね。ローマ帝国によって迫害されですよ、殉教の死を遂げていった人たちがいたということであるわけです。で、そのような時に迫害に負けて信仰を捨てたというか、キリストを拒んだ人たちも多くいたに違いないわけですね。ですから9節に誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。こう書いてあるわけです。で、この言葉の背後には、ルカが関係していた当時の教会において、ルカの教会においてですね、迫害に屈してキリストを拒んだ者が大勢いたということが、ここに、前提としてあるわけですね。日本においては江戸時代のキリシタン迫害のことがこう思い浮かばれるわけですけれども、でしかしそのようなこう状況になってですね、一体どれだけの人がキリストに対する信仰を貫き通すことができるだろうか、そういうことをやっぱり思わされるわけであります。激しいキリスト教に対する迫害下において、キリストを拒んだ人を非難できるほど私たちは信仰深い人である、強い存在であるかというと、決してそうではないと思うんですね。私たちもその意味では甚だ弱い存在に過ぎないと思うんです。それは弟子たちだって同じであったわけです。弟子の筆頭格であったペトロ、イエスが捕らえられた時に大祭司の中庭でですよ、イエスを心配して様子を伺っていたんだけれども、焚き火に当たっている時に一人の女の人から、あなたはイエスという男と一緒にいた仲間だというふうに言われた時に、ペトロはとっさにですね、 そんな人は知らない、何の関わりもないというふうに三度もその言葉を打ち消し、イエスを拒んだわけであります。わずか数時間前にそのペトロはですよ、主よご一緒なら牢に入って死んでもよいと覚悟しておりますと、そこまでイエスに言っておきながら威勢のいいことを言いましたけれども、そのわずか数時間後に彼はそんな人は知らないとイエスを拒否したわけであります。それこそ偽善であったわけですね。でしかし神様は私たちがそのような時にキリストへの信仰を堅持してと申しますか、殉教することができるほど強い人間ではないということをよくご存知でいらっしゃるわけであります。でそしてそのような私たちを忍耐を持って、養っていてくださるお方が私たちの信じる神であります。6節に5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない、それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えておられ、恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っているとあるわけです。でここには神の私たちに対する豊かな配慮というものが言い表されていると思います。神様は私たちのどんな小さなことでもご存知でいらっしゃるということ、ここにアサリオンという単位が出てきますけれども、これは聖書の後ろの努力を見れば分かりますが、当時使われていたローマの聖銅貨で最も小さな単位であった。労働者の一日の賃金が1デナリオンであったわけですけど、その16分の1というふうに書かれていますから、1アサリオンというのは、それはわずか数十分の労働の対価というふうになるわけです。で、したがってこの5羽のスズメが2アサリオンで売られていたということは、わずか1時間弱の労働の対価に過ぎなかった、そういうふうに計算できるわけですね。すなわちあまり価値がないものとして売買されていたということであるわけです。でそのようにいわば価値のないというか無価値なスズメでさえも神様が養っておられるのであれば、まして私たち人間にそれ以上配慮してくださらないはずがないというわけです。でイエスは同じことを三条の説教マタイの6章でも人々に語られたわけですね。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないかというふうに教えられたわけであります。で神様がこのように私たちを養ってくださるので、今日のところには恐れるなというふうに語られていくわけであります。考えてみれば私たちは日々いろんなことに恐れながらというか、あるいは不安を感じながら生きている、そういう存在であると思うんですね。 まあ、現代は、まあ、幸いなことに少なくともこの日本においてはキリスト教に対する迫害というものは直接的にはないわけであります。でしかしそれ以外のいろんな恐れや不安というものを私たちは持って生きている。戦争に対する恐れ、あるいは経済的な意味での生活の不安とか恐れ、あるいはこの地球の気候変動というか、そういうものをはじめとした環境に対する恐れであったり、仕事への恐れや不安もあるでしょうし、明日への恐れというか、あるいは対人関係における恐れであるとか、病気への恐れ、あるいは死への恐れ、そういうふうに実にさまざまな恐れの中で私たちは生きていると思うのです。で、そのような私たちに主イエスは恐れるなと語りかけておられる。で、この恐れるなという言葉は聖書の中で、まあ、多くの人々に向けてこう語られている、まあ、そういう言葉であるわけですね。旧約の預言者たちが神から召しを受けたときに恐れるなという言葉がよく使われるわけですし、またマリアが受胎告知を受けたときも天使から恐れるなマリアというふうに言われているわけです。種類は違えど、私たち人間は何かに恐れながら生きているというふうに言ってもいいと思います。で、そういう私たちに聖書は、あるいは神は恐れるなと語りかける。それは真に恐るべき方を知るときであるわけです。真に恐るべき方を知るならば、その他のものを恐れる必要がなくなるのだ。その真に恐るべき方が一体どなたであるのか、五節を見ますと、誰を恐れるべきか教えようと、それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ、この方を恐れなさいというふうにあるわけですね。神はあらゆる命の創造者であり、支配者であるわけです。たとえどんなにこの世で力を振るう恐ろしい権力者であってもですよ、独裁者であっても、創造者なる神の被造物に過ぎない。本当に恐るべき方は、私たちの肉体も魂も支配する神であるというふうにここで語られているわけであります。で、そして神を恐れるということが旧約聖書の知恵でもあるわけですね。あの箴言の一章の七節に、あの有名な言葉、主を恐れることは知恵の始めっていうふうにあるわけですけれども、この真に恐るべき方を恐れることによって、実はそれ以外のあらゆるものに対する恐れというものから私たちは解放されていくのだ、聖書は語っていると思う。で、最後にもう一つの言葉に目を向けたいと思いますけれども、今日の 読んでいただいた後半の方ですね、10節に、人の子の悪口を言う者は皆許される、しかし聖霊を冒涜する者は許されないというふうにこう書かれていて、これは非常にこう分かりにくい、何のことかというふうに考えさせられる言葉であるわけです。で、人の子っていうのはこれはもうイエス・キリストのことですね。すなわちイエス・キリストの悪口を言う者、イエス・キリストを拒む者は許されるけれども、聖霊を冒涜する者は許されないというふうにあるわけです。実際にイエス・キリストはまさに人々から罵られ、悪口を言われ、侮辱されですよ。しかし十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいと祈って、十字架の死を死んでいかれたわけであります。で、それは神に背きですよ。神を拒否して生きる私たち人間の罪を許し、神と私たちを結びつけ、神との関係を回復させ、神とつながって、神の誠の命に再び生かすための、贖いの死であったわけですね。それがイエス・キリストの十字架であります。で、そのようにしてなされた救いの御業、十字架の贖いの死があるわけですけれども、イエスがそのようにして十字架で取りなしの祈りを祈ってくださった、そして神と私たちを結びつけてくださるんだけれども、その神と人間とを結びつける働きがまさに聖霊であるんです。神の力と言ってもいい。で、その聖霊を冒涜するということは、すなわち十字架の贖いを無にすることになる。自ら救いの道を閉ざしてしまうことになる。だから聖霊を冒涜する者は許されないというふうに、ここで語られているのだと思います。誰を恐れるべきかということですけど、私たちはもはや何者をも恐れる必要がないのだと思います。私たちはイエス・キリストによって成し遂げられたこの神の救いの恵みっていうものを深い驚きと感謝を持って受け止めるとき、この世のあらゆる恐れから解放され、神の守りの中で神の豊かな命に預かって生きるものとされていくのだ、そのことを今日の聖書は私たち一人一人に語りかけております。